説教、喜びが満ち溢れるために指導の投稿し、
主イエスキリストは、私は誠のブドウの木、あなた方はその生きた枝であるとの話をされた、その一番最後にこう言われたと書いてます。それが15章の11節の言葉であります。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私につながっていなさいということを繰り返しイエス様は語りました。キリストにつながるということが、実は言い換えればこれは、洗礼ということです。また洗礼を受けた人というのは、キリストに継ぎ木されたもの、あるいはキリストの中に埋め込まれたものという意味であります。そして同時にそれは、洗礼を受けるということは、キリストの喜びが存在するようになるということであります。キリストというブドウの木の枝に、その中に、枝にですね、これは我々のことですよね。ブドウの枝に一体何があるのか、それはブドウの枝を切ってみればいい。切ってみますと、そこからいわばブドウの木ですと、樹液が出てくる、木の汁っていうんですか、そういうものが出てくると思います。人間で言えば、こう血が溢れてくる、手でも切ればですね、血が出てくる。血管の中に命が詰まっており、その命が頭であるとか手足であるとか足のつま先まで、内臓であるとか、あらゆるところに血管を通して命が運ばれているわけであります。ですから一つ一つの組織というんでしょうか、細胞というんでしょうか、そういうものが生きることになる、生きていると、それが我々自身であります。ですからキリストという木から切り離された枝はどうなるか、我々が見て分かりますように、この今までは青々と茂っていたこのブドウの枝も、ブドウの木の枝も、もし切り取ってそこにほっぽっと出すならば、しばらくはその緑も、命の印であるその緑色のした枝もですね、しばらくすればだんだんとこの死んだ細胞になっていく。その現象が、その枝が枯れていく、そして色も変化していく、緑から茶色っぽいものになって、で最後はカラカラになってしまうということがあるわけです。キリストという木から切り離された私たちも同じであります。キリストという枝から、幹から切り離された枝、それは教会から離れてしまうということを意味します。で最後はどうなっていくんだろうか。しばらくは信仰のことも心にあるかもしれません。教会から離れていくならば、その枝は茶色くなって、最後にはカラカラになっていってしまう。最後は何の役にも立たず、燃える炉の中にくべられて枯れてしまうだけである。これが6節のところに、枝のように外に投げ捨てられて枯れると、集められてその枯れ枝は火に投げ込まれて 焼かれてしまう。キリストの体である教会から離れてしまった人間のこれは恐ろしい終末の裁きを意味する言葉がここに語られております。火という質のこのこともそれは裁きの火である。これに対して反対にですね、キリストにつながっている枝はどうだろうか。キリストという幹から樹液が、すなわち命が運ばれて、一つ一つの幹からこの一つ一つの枝がですね、その幹につながっている限り、何十メーターその元から離れていたとしても枝は実を結ぶ。その枝が芽を、命を受けて芽が出てきて、そしてつぼみが出てきて花が咲いて実を結んでいくわけです。クリスチャンはそのような花を咲かせていく。キリストに結ばれている限りクリスチャンはキリストからの命をいただいて、そういう花を咲かせ、愛の花を咲かせ、謙遜と正義と慈愛の実を結んでいく。キリストを信じるということは、私たちがキリストにつながってその結果どんな実を結んでいくのか。パウロはガラテヤ書の中で愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、その類のものを、そういう実を結んでいくだろう。反対にキリストから切り離されたとき、人はどんな実を結んでいくのか。寛淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根み、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、主演、その他、その他この類なものである。そういう実を結んでいくことになるんだという一例を挙げています。ここでキリストは、私につながっているならば私の喜びがあなた方の中にある。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにある、そう書いています。一体キリストの喜びが私たちのうちにあるっていうんですけども、キリストの喜びっていうのは一体何なんだろうか。一節には、この十五章の一節には、私の父は農夫であるという言葉があります。私の父というのはもちろんこれは神のことを表しています。農夫に例えられる神はブドウの木、その幹だけではなくてそこに連なっている枝も含めてブドウの木全体ですよね。神はブドウの木を愛している、我々も皆さんも植物を育ててらっしゃる、花を育ててらっしゃる方がいるかと。やっぱり人間が愛情を持ってその植物を育てていくときに、その花は美しく咲いていくっていうことでありますよね。もう目をかけていくっていうんでしょうか、そういう肥料だけあればいいっていうんじゃなくて目をかけてやっていく。そうしますとその花はやっぱり良い花が咲いていくんだ、これは嘘ではないようですね、やっぱり本当なんだと思うんです。そういうふうに農夫はこのブドウの木を愛して、ブドウがやっぱりたくさん豊かになるように目をかけている、愛しているわけです。愛情深く見守って農夫は、悪い虫が来たらそれを取ったり、肥料が足りなくなればそれを肥料を与えたり、 いろんな手入れをしてその木がよく育つように育つようにと愛しているわけであります。愛情を持って育てている。ブドウの木の方はそういうふうにして育てられた時にこのブドウのブドウ園の農夫のですね愛情に応えている、応えていこうとしてるんだと。まあ木ですから花ですから喋らないと思うんですけど、しかしそれは美しい花を持って応えている。ああこの農夫が一生懸命私のために手入れしてくれている、だから私も一生懸命それに応えて良い花を咲かせようとしてるんだろうと。ブドウの木も同じだと思う。農夫の愛情に一生懸命応えて良い実をつけようとしているということだ。ブドウの木の喜びとは何か、それはこの農夫によって愛情をかけられている。言い換えればそれは神の愛ということです。自分は神の愛の中にあるんだということが私の喜びなんだ。旧説ではこう書いてます。父が私を愛されたようにと書いてます。まあ、その後の続きもあるんですけど、私もあなた方を愛してきたっていう言葉がついて続いてるんですけども、まず最初の文章は父が私を愛されたように愛したということ。ある方の説明にこうありました。ここで父が私を愛したという、このわざわざこの過去形で書かれている。これどういうことかと言いますと、これはすでに完成された技であるゆえ、まあ、時間的な過去にそういうことがあったというのではなくてですね、この過去 の言葉が意味する形が意味するものは、ここにすでに完成さ技が完成された、つまりこの時間的な過去という意味ではなくて絶対的な意味を表すとあると書いて。絶対的な意味とはどういうことだろう。神が私を愛してくださる愛は絶対的なものなんだという意味です。神が御子キリストを愛する愛は絶対的な愛。絶対的といったらどういうことか。この世のどんな力にも負けない、また一時的な愛ではなく、それは永遠の愛、決して滅びることのない愛、そういう神との永遠の交わりの中に生きている。農夫が一生懸命今言ったように害虫が来ればそれを退治してくれる。木自身はできないですよ。農夫が一生懸命悪いものを来た時にそれを日照りの時には水を与え、害虫が来た時はそれを取ってあげる。その愛、この世のどんな力にも負けない絶対的な愛を持ってこの木を愛しているという意味だ。それが愛したというこの過去形に表されているんだということであります。誠のブドウの木の根は地中深く伸びて、それは神ご自身にまで到達しているということです。そこから命が汲み上げられているということです。また高くブドウの木も太陽の恵みを受けて成長します。しかし太陽の恵みよりももっと上に神ご自身がおられる。実はそこまで、その神のところにまで到達している愛、地中深くに、そして上からも、それが神の愛でしょ。上からも下からも脇からも あらゆるところから神は絶対的な愛を持ってこの木を支えているんだという、その確かさがここで語られている。御子キリストは、父なる御神はですね、そういうふうにして私を愛してくださったんだ、それが私の喜びなんだと言ってるんです。キリストは洗礼を受けられた時に、また連絡を書いた、これは私の愛する子、聖霊が鳩のように下ってその時こう言った、これは私の愛する子、私の心にかなうものである。神の心にかなうということは、神の御心をこの世で表すものという、そういう聖霊です。キリストは神を我が父よと言って、いつでも苦しい時も辛い時も神に祈っていたということが福音書に記されています。五千人の人たちが物がなくて、この食べ物がなくて苦しんでいた時に神に祈った、そしてあの奇跡が起こされた、あのゲッセマネの祈りで明日十字架につけられるという、そういう時にも我が父よ、あなたの御心を示してくださいと祈ることができた、祈った。キリストはそのようにしていつも祈っていた、神との交わりに生きていた。キリストご自身の喜びとは一体何か、我が喜びとは何か、それは神ご自身との交わりにあったということであります。キリストご自身の喜び、それは神を我が父よと呼んで、これが私の喜びなんだ、もっと縮めて言えば神が私の喜びなんだ。あのバッハだって書いたじゃないですか、これ後の方にイエスは我が喜びって書いたんですよという曲を書いたんです。我が喜びはイエス・キリストだというのがバッハの曲です。神が御子を愛されたように私もあなた方を愛したと、その次に書いてます。神によってイエス様が愛されたようにイエス様は私たちを愛した、この愛したということも同じなんですね。過去形で書いてある、つまりこれもまた絶対的な愛を表しているんだ。イエス様の愛もまた完全な愛なんだ、一時的な、途中でなくなってしまうような、あるいはこの世のいろいろな悪に屈してしまうような愛ではない。キリストの愛もまた神の愛と同じく絶対的な永遠の愛として、決してこの世の罪に、この世の悪に、この世の暴力に屈することのない愛を持って私たちを愛してくださった。その愛が私たちの体に、私たちの全人格に、全生涯に埋め込まれていく、埋め込まれた、それが洗礼の恵みですよ。洗礼を受けた者はこの私の中にその愛が入っているならば、これこそ我が喜びだと言っているのです。イエス・キリストが私の中に生きてくださる、それが洗礼です。洗礼を受けた者はだからイエスこそ我が喜びというふうに言うことになるわけです。イエスの私の喜びがあなた方のうちにありという言葉があります。私たちのうちにもその喜びがあるんだ、永遠の愛、十字架の愛、聖なる愛が私たちのこの血管を通して、その命が私のうちに入ってきている、これが我が喜びなんだ。 パウロはローマ書の発祥の中で知っている皆さんに我々によく知っている言葉、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、死も命も天使も支配するものも現在のものも将来のもの未来のものも力あるものも高いところのものも低いところのものもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのですとパウロは書いてます。このキリストの愛によって愛されているんだということを確信するときに、私たちにもキリストを信じる信仰の深い喜びが深いところから湧き上がってくるんだということです。それがイエスの喜びであったし、イエスこそ私の喜びだということだというのであります。この喜びを誰も奪うことはできないとパウロは言っているわけです。この世にあるどんな迫害もこの喜びを誰も奪うことはできないんだ。私の肉体を殺しても魂を殺すことをできない者とも恐れるなとキリストは言われました。これはこのことのちょうど裏返しのことを言っていると思うんです。私、神が私の喜びなんだ、そのことを裏返して言えば、肉体を殺しても魂を殺すこともできない者とも恐れるな、なぜならあなた方のうちには神の愛が、神はあなた方の髪の毛一本一本までも数えておられる、そういう愛の方なのだ、だから恐れるなって言ったんです。この点をパウロはピリピ書の中でこう言ってます。主において常に喜びなさい、重ねて言いますが喜びなさいと。パウロはこの喜びというこの言葉を大変多くピリピ書の中で使ってますよ。なぜか、パウロに今一つの経験があったんです。というのはピリピの牢獄において、ピリピにおいて弟子のシラスとともに、彼はこのユダヤ、この牢獄によって入れられたという経験があったんです。ありました。そしてこの着物を剥ぎ取られ、これは使徒行伝16章です。衣服を剥ぎ取られ、鞭で打たれ、木の足かせをはめられ、一番奥の牢に入れられた。それはピリピなんですよ。それピリピにおいてはそういう経験があった。ところが夜になって彼らはこの礼拝を知らずと共に礼拝をし して神にですね祈った。でその夜地震が起きて、このいわばこの牢獄が開かれてしまって、そして囚人たちが脱走したと思った監視はもう剣を抜いて自分は自害しようとした。その時パウロが言った、待て、自害してはならない、私たちはみんなここにいる。監視は、私はどうしたらいいのでしょうか。パウロは言った、主イエスキリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そして監視は悔い改めて主を信じた。パウロにはこの経験があった。牢獄に閉じ込められてなお賛美することを忘れなかった。牢獄に閉じ込められてもなお彼の中には、彼の血管にはキリストの命が内側から湧き上がってきていたということです。喜びなさい、絶えず繰り返しますけれども、いつも喜びなさいと言った。どんな暗い時にも、どんな絶望と思える時にも、キリストの愛に生きるものとなりなさいと、それが いつも喜びなさい、繰り返し言うが喜びなさいという意味であります。パウロはこの信仰に満たされていたということである。そして2番目に注目してみたいのはこのキリストの15章の11節の言葉で、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためであるという言葉です。これはこの私の喜びがあなた方のうちにあるということは、神の愛にしっかりと立つということです。永遠の愛にしっかりと立つ、キリストを通して私たちは立つ。しかしここでキリストは終わっていないで続けていっている。そのあなた方の喜びが満たされるためである、満たされるようにということを自分は願っているということです。でこれはどういうことなんだろうか。その信仰の喜びが満たされるということは一体どういうことなんだろうか。今までの旧約聖書はですね、ここのところのところをあなた方の喜びが満ちあふれるためであると訳している。満ちあふれるためである、まあ喜びが満たされるためであるというよりもですね、この旧約聖書の方が満ちあふれていくようになるんだという、そのことを自分は祈っている、願っている。その方が少しこう分かりやすいのではないかと思うんですけども、あなた方に示されたその絶対的な神の愛、永遠の愛に生きる喜びが、洗礼の喜び、洗礼を受けた喜び、信仰に生きる喜び、その喜びがあなたの人生の歩みとともに広く行き渡っていくように、あなた方のその喜びがあなたの人生の歩みとともに拡大していくようにと願っている。あの方はこんな例を挙げてます、ね、別なところなんです。こんな例を挙げてます。瞬間湯沸かし器があると、まあ大体の家にありますね、瞬間湯沸かし、あれには種火がついている。しかし我々お湯が必要な時にはそのスイッチをひねってですね、そうしますとそのゴーゴーと音を立ててお湯が出てくる。私たちはキリストの愛、神の愛、あるいは洗礼を受けたというこの事実、その種火をみんな持ってるわけです。しかしそこにとどまってしまっちゃならないというんですよ。スイッチをひねってお湯を出せ、その時にお湯は出てくるということ。お湯の栓をひねるかどうか、ひねる人にはお湯が出てくる。種火を持っててもそのままであるならばそのままだって。私の人生も同じだ、クリスチャンの人生も同じだ。私たちのこの信仰の喜び、神の愛、それが私たちの中に入り込んできているんだ、いるんだ。当にその喜びが内から湧き上がってくるこの喜び、そういう時にですね、ものなんですけれども、困難があるんです。私どもはその線をひねることをね、忘れてしまってるんじゃないのか。困難は新しい人生の扉です。皆さんもいろんな今ですね、問題を抱えてると思うんですよ、人生。それをしかし破っていくならば、今までにない、今までに経験したことのない、見たことのない新しい人生がそこに開けていく。困難の扉の向こう側に広い世界がある。それを望み見ていくのが信仰です。 希望です、愛です。パウロはピリピの状況を状況をあの牢獄に閉じ込められてしまったあの状況の中でその信仰の扉を開いていった、線をひねっていった、そして扉が開いた。ピリピの伝道がそういう風にしてですね、展開されていった。パウロはあの牢獄でシラスと共に祈った。そこに神の恵みが流れ出ていった、溢れ出ていった。先ほど読んだ詩編23編は誰でもよく知っている歌ですよ。私を迫害する者が、敵が目の前に迫っている。そういう中で神は私に喜びの宴を与えてくださり、私の杯は溢れますと言っているんです。エペソ書にはこういう言葉もあります。3章の17節に、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように、またあなた方が全ての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、ついには神の満ちあふれる豊かさの全てに預かり、それによって満たされるように祈る。我々は神の愛を知ってますよ、キリストの愛を知ってますよ。しかし皆さんの人生のいろんな困難とともにを経験して、そのことを通して神の愛をさらに深く知っていくことができるんだ、もっと深く知ることができるんだ。キリストの愛の広さ、高さ、深さはどんな暗闇もどんな世界にも広がっていく。愛の高さ、あるいは低さ、どんな高いものもどんな低いものも、それはこの人間を圧迫してくるものですよ。古代の人たちが考えていたいろんな力、そういうものも超えて広がっていく、あるいはこの超えて高く、あるいは低く下っていくキリストの愛、どんなものよりも高く超えて、どんなよりも低く下っていくキリストの愛。先ほどのブドウの木の例えで言えば、どんなに深く、地中深くその根が入っていくのか、どんな困難よりももっと深いところに神の愛が、そこから湧き上がってくるのが神の愛だ。太陽よりももっと高いところから来るのが神の愛だ。それがキリストの愛の、神の愛の高さであり深さであります。そしてこの愛は全世界を覆っていくような横の広がりを持っているということ。イスラエルたちだけがこの神の愛に預かったんじゃない。キリストの愛は全世界を覆っていくような、そういう愛だ。まさにこの世界、火をついて血を流しているこの世界です。我々の知らないところで多くの人たちがさまざまな困難と戦って、また血を流している現実が我々が知らないだけです。ほんのテレビで報道されるのはほんの一部だと思うんです。しかしそういう全てのものを包含して包んでいく広がりを持った愛、これ横の広がりと言ってもいいと思うんです。 そういう広がりを持っているキリストの愛、そういう人たちを癒し、慰め、励まし、勇気づけているキリストの愛、この縦と横の愛、これが実はキリストの十字架の長さであり、十字架の高さであり、十字架の低さであり、そして全てのものを覆っていく十字架の形なのです。ああ、キリストの愛とはそういうものなんだ、だから十字架の形をしてるんだ、まあ、だからということではないかもしれません、そういうものなんだということです。そして考えてみたいのは、そのあなた方の喜びが、あなた方のうちにあるその喜びが満たされていくためだ、あるいは満ち溢れていくためだとキリストが言っているのはどういうことなんだろうか。私たちの愛も実はどこかで止まってるっていうことなんですよ。まあ、これだけでいいじゃないか、もうこれで諦めようか、止まっちゃってるんですよ。しかしキリストは、そのキリストによって生かされるその信仰の喜びが、その愛が満ち溢れていくようにと私は祈ってるって言うんです。そう言ってるわけ。止まるんじゃない、とどまるな、そこにとどまるな、困難の前でとどまるな、それを突き破っていけ、そこに新しい神の命の世界が開かれてくるんだ、我々はそのことを体験することができるんだって言ってるわけです。困難を通してむしろ深い神の愛が分かっていくんだということで、そうですよね。何の苦労もないボンボンだったならば、それはその真面目な信仰者だと、それはそれでいいかもしれません。しかし人生においていろんな苦悩をして歩んでいった、例えばパウロ、先ほどのパウロ、我々この中で牢獄に閉じ込められた人は一体何人いますか。その中で本当に生活しなきゃならないと言っていることはどんなに大変なことか。しかしパウロはそのことを経験して、もっと深い神の愛を経験していった。だから自信を持ってですね、パウロはこの言葉を、先ほどの場所の発祥の言葉を書くことができたんです。そして我々はそういうパウロの経験を通して、私たちもそこにつながっていこうとすることができるわけです。そしてこのパウロの経験のその根底にあるのは、キリストのこの祈りです。あなた方の愛が満ち溢れていくようにと自分は祈ってるんだ、そのことを、そのことをのためにこのブドウの木の例えを語ったんだということです。ブドウの木の例えを聞く者はそういうふうになっていかなきゃならないんだということをキリストは言ってるわけであります。私たちの愛もどこかで止まってしまっている、このキリストの祈りに支えられて、我々もまた湯沸かし器のスイッチをですね、もう一度入れようじゃないか、そしてもう一歩その愛の技を、私たちも諦めているかもしれない、諦めてしまったことも何いくつもあるかもしれない、しかしもう一度、もう一歩この技を進めていこうじゃないかと思うのです。私たちの愛が縦に、根深くなっていく、根が深くなっていくと一体どういうことだろうか。これは御言葉の学びですよ皆さん。どうやって愛が深くなっていくのか、御言葉を深く学んでいくということです。これが私の掟を守るなら、私の父の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになるとキリストは言ったと前のところで言っているんです。掟というのは神の言葉です。神の言葉を学ばなければ、深く学んでいかなければ、こういう愛になっていくことはできないのですよ。人間がいくら努力しても、それほどそんなような力がないんです。神の愛、神の言葉を深く分かっていくときに、これを知っていくときに、そのときにあなた方の愛も深くなっていくんだとキリストは教えてるんです。私たちの喜びが広く満ち溢れていく、私たちの愛の技も本当に貧しいものですよ。これでいいと思ってるのはいっぱいあると思うんですよ。 しかしもう一歩、もう半歩でもいい、これを進めていく、これが私たちの伝道です。私たちの小さな一歩ですね、また私たちの今週の課題をですね、励んでいきたいと思うのであります。お祈りします。父なる神様、さまざまな状況の中に生きている私たちを今ここに集められ、あなたの御言葉を聞くことを許されました。主よ、どうか今週一週間の戦い、あなたご自身が望んでくださいまして、御言葉と御霊を受けて、良き戦いを今週も戦うことができますように、一人一人の人生のうちにあなたが望んでください。その戦いを守り祝してください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。